ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。8月には日本選択理論心理学会の年次大会が開催されました。今日からこの大会で出会った方々へのインタビューをお送りしていきます。まずはウィリアム・グラッサーインターナショナルプラクティカムスーパーバイザーで横浜市のスクールカウンセラーも務めていらっしゃる小畑陽子先生へのインタビューです。もともと小学校の先生でいらっしゃる、で今は横浜市のスクールカウンセラーもなさっていらっしゃる、そんな中で選択理論とはどういう出会いがあったんですか？
話すと長くなるかもしれないんですけれども今から22年前にですね、夫が病気で亡くなりまして、でその時に、息子が3人いるんですけれども、まあ、上から7歳、5歳、1歳という、まあ、年齢だったんですが、
7歳、5歳、1歳の男の子3人いらっしゃる時にご主人がお亡くなりになったんですか？
まあ、今思うとよく、まあ、我ながら乗り越えてきたなみたいな。でもそれはもう自分ばっかりが頑張ったわけではなくて、本当にあの息子たちとか、まあ、それから両親とか周りの人たちの助けがあってこそここまで来れたと思うんですけれども、今考えると父親がいないから母子家庭だからっていう目で見られないようにすごくこう固い情を張って私が育児をしていたような、なんかある方が私と初めて会った時の印象で鎧を着て兜をかぶってるみたいに見えたって言われたことがあって、おそらくその父親の分もやらなきゃっていうすっごいその力の、まあ、欲求もかなり高いので
想像を絶します。だって子供さん3人しかも一番下は1歳の時にご主人が亡くなって、で小畑先生小学校の先生でいらっしゃるから、それはフルタイムのすごくハードなお仕事ですものね。そんな時に選択理論と出会われたんですか？
まあ、結局あの自分のこのスケジュールとか自分の都合のいいようにやっぱり子供を合わせていたんでしょうね。そうしないと回らなかったので、だから子供たちの欲求充足とかその方も何も考えずにとにかくまあ必死だったっていうのもあるんですけど、まあ、それだけが全て原因とは言いませんけれども、やっぱりちょっと息子たちがいろんな意味でこう子育てで私がこう悩むことが多くて、でカウンセリングを受けたんですね。でそのカウンセリングを受けたそのカウンセラーがあの選択理論に基づいたカウンセリングをなさっている、まあ、今のあるシニアインストラクターの方がカウンセラーだったということです。
何かそこで気づかれたこと、変化したこと、小畑先生の中で終わりでしたか？
私はとにかくやっぱり子供を変えようとしていたんですね。で自分は正しいと思っていたので、子供が間違っているのでその子供を正すことは正しいと思って、こう外的コントロールを一生懸命使っていたんですけれども、
外的コントロールっていうのは批判したりして相手をそう、ガミガミ言ったりして変えようとする、
まあ、脅したりとかあの学校行きなさいみたいなね。でちょっとびっくりしたのが、カウンセリングに行った時にその話ではなくて私自身の欲求充足の話をカウンセラーがされたんです。最初は何ですかみたいな、なんで私なんですかって思ったんですけど、まあ、話を聞いてるうちに、まあ、いかに自分の欲求が満たされていないかということに気づいて、でじゃあまず自分の欲求充足ができることで、あの子供がまだ小さいし、そんな自分の趣味をする時間なんて持っては申し訳ないと、でやっぱりその教師の子供なのに子育てねうまくいってないんじゃないかみたいなのがやっぱりこうどうなんだろうみたいなのがありまして、でもそこであ、じゃあまず自分の欲求を満たしてもいいんだなって思って、でちょっと趣味をずっとやりたかったテニスを始めたりとかっていうふうにこう自分の時間を持つようになって、そして私がこう少しハッピーになっていったら子供がやっぱり変わっていったんですね。
じゃあそのお話を今度は詳しく伺いたいんですが、小畑先生はご自身のお子さんが学校に行かない不登校、
まあ、いわゆる不登校ですね、
これはいつ頃の時期から
まあ、一番多いと言われるやっぱり中学生、中学校に入って環境が大きく変化して、そのこともあっただろうし、まあ、私が原因の一つ、全然関係ないとは言えないと思うんですけれども、で、まあ、だんだんこう行かなくなって、それを私が腕づくでね行かそうとして、まあ、朝から格闘してみたいなことがあって、で結局最終的にはカウンセリングも受けていたので、本当に心から、まあ、嘘はやっぱりバレるので、親子では心からもう学校行かなくていいよって言えたんですね、私が。そしたらその時の、その息子の表情、今でも覚えてるんですけど、本当にいいのってすごいびっくりした顔して、でそれから安心して何年か引きこもりました
こうやって今、うん、笑顔でお話しなさっていらっしゃいますが、はい、その学校行かなくていいよって言えるまでっていうのはどういう変化、あるいはどういうお気持ちだったんですか。
やっぱり何とかして行くんじゃないかみたいな、今日は行くかなとか、で本人も夏休み明けから行くとか、うん、2年生になったら行くとか、やっぱり行こうとしてるんですね。でも本当にお腹が痛いし、頭が痛いし、どうしても体が言うこと聞かないし、でこれは後で息子が、まあ、元気になってから教えてくれたんですけど、やっぱりちょっとこう言葉による傷つけられることがあったらしくて、で今思うと、よくぞ不登校を選択してくれたと。あのまま言ってたら本当に心傷ついてどうなってたかわからないなって。なので今はその引きこもりの、まあ、昼夜逆転をしてね、まあ、いわゆるこうゲームに、まあ、癒されてたと思うんですけど、引きこもった時期があったからこそ今の息子があるし、本当に勇気を持って不登校を選択してくれたよねって心から思いますね。
おっぱた先生のお話に出てきた息子さん、今は29歳、27歳、23歳になっていて、3人とも働いて自立なさっているそうです。勇気づけられる方が大勢いらっしゃると思います。次回もこの続きをお送りします。今日はウィリアム・グラッサーインターナショナルプラクティカムスーパーバイザーで横浜市のスクールカウンセラーでもいらっしゃるおっぱた陽子先生にお話を伺いました。